天の神様、今日のこのみんなで共に集い、一緒にいることのできる喜びをかみしめながら、みんなで神様を礼拝できるこの格別な恵みを心から感謝いたします。神様、あなたの愛から私たちを何者も引き離すことはできません。あなたの愛のゆえに今日も生かされて導かれて、私たちはこの場に集いました。あなたの大きな愛を当たり前のこととすることなく、今日も感謝と喜びを持ってあなたに賛美を捧げ、この礼拝を捧げています。神様、どうぞこれからの時間も祝福持って導いてください。続けて被災された方々に神様の助けが豊かに注がれますように。神様、またどうぞあなたの守りがお一人お一人に豊かにありますように、よろしくお願いします。また神様、明日は岩尾花子姉妹の葬儀が東京で行われますけれども、明先生の詩式をお守りくださって、神様からの慰めあふれる時となりますように。家族葬としてご家族ご親族が集われますので、神様がどうぞ豊かに臨んでください。また病の中にある方、特に手術を受けられた小玉姉妹に、神様の回復と守りがありますようにお願いいたします。先週中はコンサートがあり、多くの方々が教会に足を運んでくださいました。また日々のアンドリュー兄弟の英会話クラスや、またトポスの学習塾や、またその他いろんな行事の中で、本当に毎日多くの方々が足を運んでくださっています。神様、どうぞお一人お一人に豊かな祝福と守りがいつも注がれて、神様の御手の中続けて導かれますようにもお願いいたします。また神様、来月はこのチャペルを貸し出しして、ずっと祈ってまいりました佐藤純子姉妹と南出博樹兄弟の結婚式が行われます。その準備や、また全てのことにおいて神様の祝福がありますようにお願いします。今週水曜日は穂高チャペルにお掃除にまた行きたいと思いますが、神様がどうぞお導きください。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を神様ご自身がご支配くださって、どうぞ豊かに導いてくださいますようにお願いします。私たちがあなたの御言葉から一つでも二つでもメッセージを受け取って、そして応答していくことができるように導いてください。すべてをお委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今週もですね、私たちがこうしてみんなでこのチャペルに集って、みんなで礼拝を捧げることができて、1週間の歩みをスタートすることができるということ、どうでしょう、これは決して当たり前のことではないんだなということ、今日も私たちは覚えさせられているように思います。約2週間前の台風19号の被害の爪痕が残る中でですね、一昨日は多分前回の台風の時よりもすごい雨だったかもしれませんね。すごい大雨で、また携帯電話からも何回も警報が鳴るし、一体どうなってしまうんだろうか、大丈夫なんだろうか、不安の中に置かれていたという方ももしかしたら多いのではないでしょうか。皆さんのお家や皆さんの地域は大丈夫だったでしょうか。先々週に続いて、先週中も私はいわき市の被災された地域にちょっと行ってきました。台風の影響で13もの施設が被害を受けて床上浸水してしまったといういわき福音教会に、まあ、リクエストがあったので皆さんにも呼びかけさせていただいて、応援の物資をですね、協力していただいたものを集めて献金と一緒にお届けしてくることができたのでした。まあ、あっちの方に行くとですね、まだまだ大変な状況の中に置かれているその地域をなんだか車で通るだけで、私もなんか8年前の震災をどっかで思い出してしまうのか、ちょっと胸がバクバクするような感じもするんですけれども、今私たちに何をすることができるだろうか、神様は何をすることを私たちに求めておられるのだろうかと考えながら、祈りながら、 施設の方々とお話をしたり、近くのクリスチャンの方のお宅を訪ねて一緒にお祈りをしたりしたのでした。今はただただ被災された方々が、なんだか今はずっと張り詰めたそういう毎日の中で疲れ切ってしまうことがないように、体も心も支えられるようにと祈るばかりかなとも思っています。一昨日の大雨の時、私は夜8時前ぐらいまで教会にいたんですけれども、帰り際建設中のエリムの現場をチェックをしに車を走らせました。普段はどの道路が低くなっているかとかわからないもんですよね。通ってみると思いがけない道路が、なんか水がもう冠水していてですね、ゆっくりと車で水をこうかき分けるようにして進んでいくと、水がジャーってこう跳ね上がるし、なんかわかんないけど突然車からピーって音が鳴ったりしてですね、ますますなんかドキドキするし、いや前回の台風で被災された方々のドキドキはこの大雨の中半端じゃないだろうなと、さらに祈らされたりもしたのでした。まあ、そんなエリムのチェックを終えてですね、大雨の中私自宅に向かって運転している途中、一本の電話がかかってきたんです。誰からって、妻からの電話でした。いや自宅も何かあったんだろうかと電話に出ると、何時頃に帰ってくるの、今帰ってるとこなの、もう着くのと妻の焦った声だったんですね。私ますます一体何が家で起こってるんだろうかと不安になって、話を聞くとですね、何でもカーテンを開けて外の様子を見た娘がですね、突然悲鳴を上げたんだと。雨を見ての悲鳴じゃなくて、カーテンの裏側にですね、イモリだかヤモリだかトカゲだか、とにかく何かがいて捕まえようと思うんだけど捕まえられなくて、みんなでキャーキャーキャーキャー言いながら、いつ帰ってくんの、もうすぐ帰ってくんの、もう着くのって私のところに電話をかけてきたのでした。やがて家に着いてですね、みんなのキャーキャーしてる悲鳴が聞こえる中、緊迫した空気の中を私家の中に入っていくとですね、娘はなんか高いところに登ってカーテンを指さしてるし、妻からはゴム手袋と軍手を渡されてですね、一体何がいるんだろうか、どんなに大きいのかと、私は軍手を手にはめて恐る恐る娘が指さす場所を確認する。するとそこからちょろっと顔を出したのは、まあ、この辺だとカナチョロっていうんですか、ちっちゃいちっちゃいカナヘビだったのでした。私は体操軍手をはめたその手でですね、小さなカナヘビをピッて捕まえて窓から外に逃がす。すると家族から大歓声が上がる。まるで英雄のようにですね、普段あんまり聞かないかっこいいという声が聞こえてくる。私はですね、そんな時間を過ごしながらなんだかおかしくなってしまって、でもそれまでの緊張がなんか溶けてほのぼのすることができて、ああ平和っていいなって感謝したりもしたのでした。そして緊張の中に置かれている方々に、その不安や悲しみの中にある人々にも、神様からの平安が、神様からの平和が日々与えられるといいなと心から願ったりもしたのでした。さあ、教会はこの建物のことではないとよく説明されます。教会は神様にあって一つの家族であるとよく言われますね。また教会はキリストの体であるともよく表現されます。家族の一人一人にカーテン持つ人もいれば軍手渡す人もいて、それぞれ役割があるように、また一つの体の中にもたくさんの器官があって、その器官がそれぞれの役割を果たしていくように、私たちも今日のタイトルにあるように、教会を立て上げるために、教会を立て上げるために、私たち一人一人も大切にすべきことを大切にして、今日またここから歩んでいきたいと思うんですね。そしていつも神様にある平安に包まれて私たちも歩んでいきたいと思うんです。今日はこの箇所から教会を立て上げるためにというテーマで3つのことをご一緒に確認していきましょう。1つ目は、神様は私たちそれぞれに賜物を与えてくださっている。神様は私たちそれぞれに賜物を与え、神様が私たちを用いてくださるんだということをまずはご一緒に確認したいと思うんですね。教会を立て上げるために神様は私たちに賜物を与え、用いてくださいます。でも私たちいつも感じるんじゃないですか、私たちにはひびがあって欠けもあって、とても用いられるような器じゃないかもしれない、足りないところもいっぱいある。だからこそ2つ目には、神様が 私たちに助け手を与えてくださるんです。神様が助け手を与え補ってくださるんです。だから私たちは家族として支え合って使い合って教会を立て上げていくんです。ならば私たちはこれからも3つ目には、私たちは自分自身の栄光を求めるんじゃなくて、自分自身をではなくて、ただイエス様が主キリストであるということを私たちもいつも覚えながら告白して証明し続けてまいりたいと思うんですね。さあ続けて見ていますけれども、使徒の働き、今日は18章の23節からの箇所をご一緒に見てまいりたいと思います。続けてこの使徒の働き見てますが、ちょっと間が空いてしまいました。前回の箇所はパウロがエペソの人々に、神の御心ならまた戻ってきますと別れを告げてエルサレムに上り、そしてアンティオキアに帰っていった、そんな第2回目の伝道旅行を終えた、それが前回の箇所でした。今日も地図持っている方は見ていただければいいんじゃないかなと思います。今日の箇所の直前22節のところ、それが第2回目の伝道旅行の終わり、パウロがアンティオキアに帰っていった。さあパウロ先生はしばらくすると、今度は第3回目の伝道旅行と呼ばれる旅に再び出発していくのでした。その始まりが今日の箇所のこの18章23節なんです。じゃあご一緒に今日の箇所23節をお読みいたしましょう、はい、パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発しガラテアの地方やフリュギアを次々に巡って、すべての弟子たちを力づけた。皆さん、このパウロの第3回目の伝道旅行、その旅行の目的はこの箇所に書いてますね、弟子たちを力づけることでした。すでに2回の伝道旅行であちこちにクリスチャンが生まれ、教会が出来上がっていました。そのクリスチャンになった者たちの信仰を今一度強くし確立させて、その教会をしっかりと立て上げること、それがこの旅の目的でした。まあ、この旅の目的は第2回目の伝道旅行の時と同じ目的でもありますね。ただ覚えてますか、第2回目の伝道旅行の時は出発した後、聖霊によってアジアで語ること閉ざされた、そんな箇所ありましたね。聖霊によって道を閉ざされて、そして思いがけない新たな道が開かれて、思いがけずマケドニアに渡っていった。そしてさらにアテネやコリントという町にまで足を伸ばして、歴史的な出来事だって何回も説明しましたね。こうしてヨーロッパに福音が伝わった、それが第2回目の伝道旅行でした。今回の第3回目の伝道旅行はどうだったかというと、前回の帰り際に少し寄ったエペソの町を中心にするアジアの地域がこの3回目の伝道の中心地になっていくんです。エペソっていう町、ちょっと説明すると、このエペソはアジアで最も大きな大都市でした。政治的にも、また交通の面でも、商業の面でも、とっても要となる重要な町でした。文化的にも歴史が古くって、古代世界の七不思議の一つって言われていた有名なアルテミスの神殿もこのエペソの町にありました。このエペソはつまりアジアで伝道をしていくということを考えるときに最も最重要、重要視されるべき都市であったわけです。なのでパウロは、前回の箇所を思い出すと、パウロのことをエペソの町の人々は歓迎してくれたんでしたね。珍しいことでしたね。前回自分を歓迎してくれた町でもあるエペソに、パウロはきっと3回目の伝道旅行出発して真っ先に行きたかったと思います。でもその流行る心を抑えるようにして、この23節にあるように、各地の弟子たちをまずは力づけるためにガラテヤ地方やフリュギア地方の諸教会を次々に巡ったのでした。パウロがそうしている間に、一人の人物がエペソに現れて熱心に伝道を始めたのでした。じゃあちょっと挿入のようにして別の人物に焦点を当てています。24節をご一緒に読んでみましょう、はい、さてアレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。さあここに アレクサンドリア生まれのユダヤ人アポロという人が登場してきます。アレクサンドリアという町は聞いたことあるんじゃないですか。アレクサンドロス大王という王様によってエジプトの北の方に建設された港町で、当時はアテネとタルソとアレクサンドリアで三大学問都市として知られている有名な町でした。紀元前の3世紀から2世紀にかけて、旧約聖書の最初のギリシャ語訳、よく70人訳聖書って呼ばれますけれども、この70人訳聖書が作られたのも、そのアレクサンドリアという町で作られたのでした。こういう町で生まれ育ったアポロは、学識のある雄弁家でした。そして聖書に通じている人物でした。タルソ生まれのパウロにちょっとかぶるような、第二のパウロとも言えるような、そういう人物だったかもしれないですね。エペソにやってきたアポロは、次の25節を見ると、主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていました。皆さん、こうしたところから見ると、このアポロっていう人はなかなか力がありそうな、なかなか魅力的な伝道者ですね。後にパウロがエペソの町にやってきた時には、すでに何人かの弟子たちもいましたから、このアポロの働きも実を結び始めていたのではないでしょうか。ちょうど昨日のポップタイムでも吉戸先生がメッセージをしてくださったんですけれども、神様は私たち一人一人それぞれに賜物を与えてくださっているんです。アポロにも賜物を与え、また他の人にも賜物を与え、全ての人に賜物を与え用いてくださるお方なんです。昨晩もポップタイムに参加した人で読んだ箇所なんですけれども、引用箇所の丸一番に第一コリント12章11節挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。はい、同じ一つの御霊がこれら全てのことをあり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。私たちは同じ御霊によって御心のままに一人一人それぞれに賜物が分け与えられているんです。いかがでしょうか。確かに主は私たち一人一人それぞれに、全ての人に、さまざまなことを通しても賜物を与えて用いてくださるお方なのではないでしょうか。アポロという人は生まれた地域、その生い立ち、またいろんな経験、それら全てが彼の賜物として神様にあって豊かに引き上げられ用いられていったんです。引用箇所の丸2番、エペソ4章11節12節も読める方でご一緒に読んでみましょう。エペソ4章11、12も読んでみましょう。はい、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。主は私たちに賜物を与えてくださっています。私たちに使命を与えてくださっています。そして私たち一人一人を用いてくださいます。それは何のためでしょうか。それはここに書かれているように、12節にあるように、キリストの体である教会を立て上げるためなんですね。ですから私たちはキリストの体の機関の一つとして、また賜物の良き管理者として、私たちも神様に用いていただいて、みんなでキリストの体なる教会を立て上げてまいりたいと思いますね。引用箇所の丸3番、第一ペテロの4章10節もご一緒に読んでみましょう。第一ペテロ4章10節も読みましょう。はい、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。何度も言います、私たちそれぞれが賜物を受けています。私は何にも賜物がなくてって言うならば、それは一見謙遜に見えるかもしれないけれども、 私たち全てのものに謙遜を与え、賜物を与えてくださっている神様を、もしかしたらその言葉はがっかりさせてしまうのかもしれないですね。私たちは神様からのさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合って、教会を立て上げていきたいと思うんですね。先日台風によって浸水してしまったいわき市内の教会にみんなでお掃除に行ってきました。今までは助けていただいてばっかりだった私たちの教会も、何か今度はできることがあればとみんなで行ってくることができました。まあ、2時間ちょっとぐらいの作業だったんですけれども、その教会の先生方も驚かれるほどにですね、作業は大いにはかどったのでした。それは人数が多かったからはかどったということもあったかもしれませんけれども、それよりも何よりも私たち一人一人に賜物を与えてくださった神様が私たちをそれぞれにふさわしく用いてくださったから、驚くばかりのことをしてくることができたのではないでしょうか。背後でお祈りをして送り出してくださった方々もおられて、そしてまた一緒に行くことはできないけど雑巾に使ってくださいとタオルを持ってきてくださる方もおられたり、このポリタンク使ってくださいと運んできてくださった方々もおられたり、また一緒に足を運んでそれぞれに自分の役割を忠実に果たしてくださる方々もいて、だからこそそこに神様の素晴らしい御業が表されたのではないかと思ったんですね。そしてこれまではあんまり交わりのなかった、同じ市内にあるとはいえその教会同士だったかもしれないけれども、同じ神様を礼拝する教会がこうして出会って愛し合って使い合って祈り合って、あ、こうやって神の国って拡大していくのかなって思わされた、そんな時ともなったのでした。さあ皆さん、私たちはこれからもそれぞれに賜物を与え、それぞれを用いてくださる主に全てを明け渡して歩んでいきたいと思います。キリストの体である教会をいよいよこの地にみんなで立て上げてまいりたいと思います。でももちろん完全な人はいません。みんな足りないところがあって、みんなそれぞれひびもあれば欠けもある土の器でしょう。だからこそ主は助け手を与えてくださるお方です。また時には私たちをもある人の助け手として用いてくださるお方です。ですから私たちは互いに助け合いながら歩んでいきたいと思うんですね。さあ、素晴らしい器に見える伝道者アポロでしたけれども、どうやら彼には重要なものが一つだけ欠けていたのでした。今日の箇所に戻って25節をご一緒に読んでみましょう。はい、この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。ちょっと難しいかもしれませんが、そうなんです。アポロはヨハネのバプテスマしか知らなかったのでした。ヨハネのバプテスマって何かというと、今吉野先生が続けて開いてくださっているマルコの福音書の1章4節のところにこんなふうに書いてますね。ヨハネのバプテスマとはバプテスマのヨハネによって行われたものですけれども、それは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ、それがこのヨハネのバプテスマのことです。罪の許しに備えて悔い改めて方向転換をして、そしてその後が大切、その先が大切なんですよね。イエス様の十字架と復活によって私たちの救いが完成したんです。でもアポロはバプテスマのヨハネの教えだけを学んでいたので、イスラエルに救い主が来られるということに対して悔い改めて備えましょうということだけを人々に勧めていたんです。またその救い主がイエス様であるということは知っていたけれども、イエス様の十字架と復活、そして昇天、そしてペンテコステの出来事、聖霊が助け主として一人一人に下ってこられた、そして初代教会が誕生して今エルサレムで教会があちこちにできている、そういったことについてはきっとアポロは知らなかったのではないでしょうか。今日に生きる私たちはこの完成した聖書があるので、イエス様の十字架とそして復活、その後のことも知ることができますけれども、 当時はまだ聖書は完成していませんでしたし、もちろんインターネットとかもない、で情報伝達も十分発達してない。ですからヨハネのバプテスマしか知らないアポロが伝道していた、このようなこともあり得たのではないでしょうか。そんなアポロに主は助け出を備えてくださっていたんです。じゃあ26節ご一緒に読みましょう。26節を読みましょう、はい。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。アポロはパウロと同じようにその日も街道に入って大胆に語り始めました。アレクサンドリアで身につけたアポロの学識とか旧約聖書の知識とかは十分だったでしょう。また彼の雄弁さも用いられて、きっとそこに集っていた一般の聴衆はみんな魅了されていたかもしれない。でもその中にいて聞いていたプリスキラとアキラ夫妻はそのアポロのメッセージに足りないところがあるということに気がついたのではないでしょうか。プリスキラとアキラ、この名前覚えておられますか。以前にも出てきましたね。パウロが第2回目の伝道旅行でコリントの町を訪れた際に出会って、同業種であったので彼らのお家に泊めてもらって、そしてパウロがコリントを出発さえりにはその旅に同行して一緒に旅してきたのでした。そしてその際一緒にやってきたこのエペソの町にパウロはアンティオキアに帰っていた時に2人はそこに残っていたのではないでしょうか。パウロと一緒に歩んでいた2人にはアポロのメッセージを聞いた時にパウロの宣教との微妙な食い違いがすぐに分かったんだと思います。そこでプリスキラとアキラはアポロをそっと脇に呼んで、以前の聖書ですとアポロを招き入れてと表現されてますけれども、アポロを招き入れてそっと脇に呼んで神の道をもっと正確に彼に説明をしたのでした。アポロの知識はおそらくイエス様の教えとかイエス様の言動にとどまっていて、そのイエス様を信じる信仰とか信じた後に下ってくる聖霊を受けることなどについてはアポロは知らなかったんだと思います。なので彼の信仰は知識の領域を超えることができていなかったので、パウロと一緒に伝道した経験のあるプリスキラとアキラはそうしたことをもっと正確に説明したのではないでしょうか。さあいかがでしょうか。主は私たちにも助け出を与えてくださるお方です。また私たちをも時に助け出として用いてくださるお方です。このプリスキラとアキラの姿からどのようなことを皆さんは感じるでしょうか。皆さん、このプリスキラとアキラ、この2人はですね、会衆がみんないる前でみんなが聞いてるところでアポロ先生あなたのメッセージ足りないですよって、そんなふうに指摘するようなことはしなかったんですよね。またアポロ先生が知らないところで陰で何人かの人たちと一緒になってアポロの噂話に花を咲かせるようなことも彼らはもちろんしなかったんです。プリスキラとアキラはただキリストの体なる教会が立て上げられて福音が前進することだけを望んでいる、そういう夫婦だったのではないでしょうか。だからこそ彼らは有能な伝道者であるアポロを極力傷つけないで、しかも間違いのない信仰に立ってますます福音宣教に励んでもらいたいという配慮からそっと脇に呼んで招き入れて個人的に説明をしたのではないでしょうか。さらに次の27節も読んでみましょうか。27節も読んでみましょう、はい。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので兄弟たちは彼を励まし彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。そうなんです。さらにここに書かれているようにアポロがコリントの町があるアカイア地方に渡りたいと言った時には他の兄弟姉妹たちと一緒にその願いを聞き入れてアポロを励まして彼を歓迎してくれるようにとコリントの教会に宛てて紹介状手紙をも書いて持たせたのではないでしょうか。アポロはそこで良い伝道活動をして 信者になっていた人たちを大いに助けるという素晴らしい働きをすることができたのでした。知恵があって謙遜で敬虔な、そんなプリスキラとアキラ、クリスチャン夫婦の愛がこうして一人の伝道者を真に生かすことができたのではないでしょうか。私はですね、この教会に来て14年半が経ちましたけれども、本当にこの教会の教会員の皆さんに支えていただいて、愛を持って受け止めていただいて、心から感謝しているんですね。私がこの教会に来たばかりの頃、当時毎週日曜日の夕方に捧げていた小高チャペルでの礼拝に、私は妻と当時3歳だった長女も一緒に連れて、家族3人でいつもその小高の礼拝に、メッセージに行っていたのでした。当時の小高の礼拝は出席者が10人ぐらいの時もあれば、私たち家族と他にはあと1人しかいないという時もやっぱり何回かありました。当時小高チャペルの一番近くに住んでおられた岩尾花子姉妹は、毎週一番にそのチャペルにやってきてですね、鍵を開けて空調を整えて、そして祈りつつ私たちの到着を待ってくださっていて、笑顔で迎えてくださって、そしていつも一緒に礼拝を捧げていました。いつもしてくださることがもう一つあったんです。それは小高礼拝の時間になるといつも決まってそこでお昼寝する我が家の娘、そんな娘にいつも岩尾姉妹は持ってきた小さな毛布を毎回そっとかけてくださるのでした。私はいつもそうやってそっと毛布をかけるというその姿に、私たち家族に向けてくださっている穏やかな優しさ、大切にしてくださっている思い、愛を持って受け入れてくださっているということ、そんなことを感じていつも感謝していたのでした。もちろん他の方々のことも挙げればキリがありませんけれども、まるでプリスキラとアキラのようにそっと包み込んでくださる、そんな助け手に囲まれているということを、私はいつもこの教会で神様に感謝していますし、そしてまた私自身もそのような助け手として神様に用いていただけるようにと願っているんですね。さあ最後に、プリスキラとアキラはじめエペソの兄弟姉妹にそっと包まれて送り出されて、今度はコリントに渡っていったアポロはどのように用いられていったのでしょうか。そこでただキリストの体である教会を立て上げるためにアポロが伝えたこと、アポロが大切にしたことは何だったのでしょうか。先ほど読んだこの27節に書かれているように、アポロはアカイアの地方のクリスチャンたちを大いに助けました。なぜ大いに助けることができたのでしょうか。何がそのコリントの教会を立て上げることにつながったのでしょうか。28節をご一緒に読んでみましょう。はい、聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。そうなんです。主は教会を立て上げるためにそれぞれに賜物を与え用いてくださいます。私たちは足りないものだけれども、助け手を与えてくださって補ってくださいます。互いに使い合っていくときに素晴らしい御業が表されます。ですからそこで大切な私たちの応答は、この28節にあるように自分自身をでなくて、ただイエス様が主キリストであるということをいつも告白し証明し続けていくということではないでしょうか。この28節に書き留められているように、アポロはいつも聖書に立ってイエス様がキリストであるということをいつも証明して、力強くただそれだけをまっすぐに福音を語り続けたのではないでしょうか。アポロのした素晴らしい働きは、後にパウロが書いたコリント人への手紙の中からも推測できるんですね。例えば引用箇所の丸4番、第一コリントの3章6節ご一緒に読んでみましょうか。はい、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。コリントの町にパウロが第2回目の伝道旅行で訪れて、初めに福音の種を植えました。そして今回そこにアポロがエペソから渡っていって水を注ぎました。もちろん成長させたのは神様だけれども、パウロが開拓をし、そしてアポロが信仰的にクリスチャンを成長へ導くのに水を注ぐ役割として用いられたんだとパウロも この手紙の中でこうやって評価しているわけですね。また引用箇所の丸5番、同じ第一コリントの1章12節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。これは決して喜ばしいことではありませんけれども、パウロが手紙を書いたコリントの教会の中には分裂があった。私はパウロ先生につく、私はアポロ先生派、私はケファ、つまりペテロ先生派、そしてキリスト派とか、そうやって教会が分裂してしまうほどになっていたんですね。でもこの手紙を書いているパウロももちろん、そしてこのアポロも決して人々の目を自分自身に向けさせるために伝道しているんじゃなくて、パウロ派アポロ派をどれだけ獲得できるかのために一生懸命やってるんじゃなくて、ただイエス様だけが主でありキリストであるということを証明して、全ての人々の目をただイエス様だけに向けさせたいと、自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩む、その大切さをアポロも語り続けたのではないでしょうか。ですから引用箇所の丸6番、第一コリントの16章12節もご一緒に読んでみましょう、はい、兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く勧めましたけれども、彼は今のところ行く意思は全くありません。しかし良い機会があれば行くでしょう。きっとアポロは、私はアポロ先生につくとか、そんなふうに言われることがとても耐えられなくって、コリントの教会から身を引いてエペソに帰っていって、後にどんなに要請されても再びコリントに戻ろうとはもはやしなかったんです。いかがでしょうか。教会はキリストの体です。キリストの体である教会を立て上げるために、私たちもただイエス様が救い主キリストであるということ、ただイエス様だけが主であるということ、自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩む、そのことを私たちもいつも大切にしていきたいと思うんですね。私たちの教会からただ神様の栄光だけが表されていくことを願いながら、みんなでキリストの体である教会を立て上げてまいりたいと思うんです。先週のカフェには大雨の中でしたけれども、祝日ということもあってたくさんの地域の方々が来てくださいました。あんまり目の前で見たり聞いたりすることがないかもしれないマリンバのコンサートにですね、台風の被害があって大変な中に置かれている方々も含めて、集われた方皆さん神様からの慰めと励ましを受けて帰っていかれたのではないかなと思いました。私はですね、そのために来てくださった双子の伊藤姉妹と一緒に食事するチャンスも与えていただいて、いろんな話を聞くこともできたんですね。お二人は以前は自分の演奏のこととかでやっぱり苦しんだり悩んだりすることが多かったそうです。でも自分を見たり人を見たりしてしまう、そういう自分の弱さを認めて、それを明け渡して、ただ神様の栄光だけを表したいと願ってお祈りした時にすごく楽になって、そして演奏が楽しくなったと言っておられました。コンサートの時は決して言葉数が多いお二人ではありませんでしたけれども、あ、そういう背景があったからこそあの場所からただ神様の栄光が表されて、多くの方々が慰めや励ましを得たんじゃないかなと納得したのでした。さあ、私たちはどうでしょうか。キリストの体である教会を立て上げるために、主は私たちそれぞれに賜物を与え用いてくださいます。私たちにはひびがあり欠けがあり足りないものですけれども、主は私たちにそっと包み込む助け手を与えてくださって、また私たちをも時に助け手として用いてくださるお方です。ですから私たちはただイエス様が主であり、イエス様がキリストであるということを覚えて、自分自身にではなくて主にのみ栄光があるようにと願いながら、イエス様を主と告白して目を離さないで歩んでまいりたいと思います。みんなで主が導かれる通りにキリストの体である教会を立て上げてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。キーボード弾いていただきますから、キーボードの音色を聞きながら今日の御言葉を 思い巡らしましょう。続けて見ています。この使徒の働き、第3回目の伝道旅行の初めに書かれているのはパウロの姿ではなく、アポロという伝道者の姿でした。神様はアポロの生まれた場所、育った環境、生い立ち、また彼の能力とか彼に与えられているもの、すべてを用いてアポロにも賜物を与え、そして豊かに用いてくださるお方です。その神様がそれぞれに一人一人に賜物を与えてくださっています。私たちはどうでしょうか。私には何もできない、私には賜物なんてない、それは謙遜さから出た言葉ではないかもしれない。神様は全ての人に賜物を与え、賜物の良き管理者として、賜物を用いて互いに使い合う、そのことを求めておられるお方です。今日私たちは教会を立て上げるために、神様から預けていただいている賜物を神様にお返ししていく歩みへと、ここから歩み出してまいりましょう。しかし私たちには足りないところも多くあるでしょう。でも大丈夫です。私たちは一人ではなく、アポロにはプリスキラとアキラがそっと彼を包み込んだように、私たちをも互いに包み込みながら、互いに仕えていくことのできる、互いに愛し合って支え合って一つの家族として歩んでいける仲間が神様にあって与えられています。ですから私たちも神の家族とともに教会をみんなで立て上げてまいりましょう。その時に私たちに求められる応答は、そこで人を見たり、そこで自分を見たりしたら、それは私は誰につくとか、私はこうしたいとか、いろんな思いが湧き上がってくるでしょう。アポロが自分自身にではなくて、絶えずイエス様をキリストと証明して、イエス様を主と告白して、イエス様から目を離さずに歩んでいたように、私たちもそのようでありたいと思います。私たちをこの場所に導いてくださった神様は、私たちをこれからどのように用いてくださろうとしているお方でしょうか。私たちが神様のために何かをしていくのではなくて、神様が私たちを通してこの地で大きな御業を成してくださることに期待して、私たちは賜物の良き管理者として使い合ってまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたご自身がこの教会を今日まで導き、今日まで豊かに用いてくださっていることを覚えて、感謝と恐れを持ってあなたのお名前を褒めたたえます。神様、あなたがこの教会の柱となって、どんな時も導き、どんな時も共にいて今日まで歩んできてくださいました。神様、この教会はあなたの教会です。 この教会を立て上げるために、どうぞ神様ご自由に私たち一人一人を用いてください。私たちが時にはプリスキラとアキラのように謙遜に思慮深く愛を持って互いに仕え合いながら、人を見ないで自分を見ないで、ただイエス様だけを主と絶えず告白しながら、みんなで神様の栄光を表す、そんな教会を立て上げていくことができますように導いてください。神様どうぞ集われているお一人お一人に、あなたからの豊かな祝福が今日もこれからも絶えず注がれて、みんなで神様は素晴らしいと、これからもずっとずっと賛美していくことができますように、神様あなたの助けを必要としている方々に今日もあなたが触れてくださいますように、私たちを時には助け手として用いてくださいますように、どうぞ導いてください。神様今一度、あなたこそ私たちの主であることを告白して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。